Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は医師1000人に聞いた健康常識の真実100後編をお届けします。
はい、先週ですが、がん検診の新常識とか健康の新常識とか、びっくりすることがいっぱいありましたよね。
本当にあれからもう見まくってます
そうですよね、
はい、
今週は後編ということで澤原編集長。
そうですね、
はい、
紙面の方では実は、先週ですね、ご紹介させていただいた健康診断とがん検診までで、全体のパートが 1,2,3,4,5,6,7 8部構成のうちの2部しかまだいってないので、
そうなんですね、
はい、申し訳ないことに。
その2部もさらに、
まだまだ、ね、全然紹介してないですね、ということです、ですね、他にもですね、例えば認知症でアンチエイジングどうするか、であとはもうちょっと医療によった疾患と治療の最新常識、どういう新薬があるかとかもありますし、あと睡眠、薬、市販薬も含めて、あと歯みたいなのを紙面の方では取り上げてます、
はい、
で今回はですね、後編として認知症を抗老化編で、疾患治療編あたりをピックアップしようかなというふうに思っております。
はい、今回は日経トレンディ5月号の特集、医師1000人に聞いた健康常識の真実100から、認知症抗老化編疾患治療編を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。
週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは
保険対象2024。
大災害や事故、著名人のがんの罹患などのニュースがあるとつい不安になり、保険にも興味が向きますよね。ただ保険は大いに越したことはありませんが、物価上昇で支出が増える中、保険料を抑えたいのも確かです。商品開発競争の中で生まれた高コスパ保険や保険料を抑える節約技を紹介します。さて、日経トレンディ5月号の第2特集が保険対象2024で、収入保険、医療保険、女性向け医療保険、がん保険、就業不能保険、火災保険、ペット保険と分かれているということですが、その中からポイントを絞って教えていただけますか。
はい、そうですね、もう保険の企画をですね、僕は前職の時からずっとやり続けているので、一体何年保険業界を見守ってるんだろうというふうに思うんですけれども、商品開発についてはもう毎年のように新しい商品が出てきていて、まあ、ちょっとずつ価格が安くなったり新しい保証がついたりっていうので、まあ、進化が全然止まっていないです。特に、医療がん就業不能あたりは、やはり商品改定のスピードが速いなというふうに思ってます。でちょっと保険業界全体の大元の話なんですけど、まあ、トピックとしてはですね、皆さん固定費を増やしたくない、削りたいっていう思いは非常に強いと思うんですけれども、まあ、結構保険入るときにありがちなのが、昔の保険にプラスしてまた新しい保険に入っちゃうと。でそうするとですね、保証のかぶりっていうのがやっぱり出てきちゃっていて、まあ、これをですねちゃんと自分でコントロールしないと、まあ、思わぬお金を払っていることになっちゃいますと。で今非常に複雑なのが医療保険ありましたと。でその中のがんに特化したがん保険ありますと。でもう一つ就業不能保険っていうのがやっぱりすごく話題になってきていて、これを検討される方も多いんですけれども、全部入る必要はやっぱりなくてですね、まあ、もちろん手厚い分にはどんどん手厚くなっていくんですが、 一番リスクとしてカバーしなきゃいけないのはやっぱこう一家の働き手が働けなくなっちゃった時とか、まあ、自分自身も、死亡保険をかけるよりは働けなくなっちゃった時の収入をどうするか。でそうすると就業不能保険1本でいいんじゃないかっていう説も結構あったりとか、で、まあ、医療がんに関しても、まあ、ちょっと働けなくなった時を意識したような商品を選んだりとかっていうのも非常に重要になってます。まずなので保険のジャンルをどう選ぶかっていうのもポイントですし、まあ、さらにですね高額療養費制度とか、傷病手当金みたいなものも意識して不要な保証はつけないというところでうまく商品をチョイスしていくっていうのがすごく重要なのかなというふうに思います。
確かに収入源が生きている間になくならないようにするっていう考え方ですよね、
う
ん、
そうですね。それがやっぱり意外と抜け落ちているパターンが多くて、まず死亡保障から入っちゃってみたいな話なんですが、もちろんそのお子さんがいらっしゃってまだまだ学費がかかるときに収入保障保険を入っておくっていうのはすごくいいんですけれども、まあ、保険って基本的にはなかなか起こらない甚大なリスクに備えるっていうのが基本的には重要なんですね。で死んじゃった時よりも実はですねこう生き残っちゃって働けないけど介護費もかかっちゃうみたいな状態が一番実は金銭的な負担は高いの で、
ね、
まあ、そこに対する保障をどう用意するかっていうのが結構重要なのかなと思います。
佐川、はい、さんと話すと、はい、本当にいいFP な感じ
で、ね、FP でしたっけ。
違う違う違う、
そうですね、保険営業できるんじゃないかっていう
そんな澤原編集長に今後の保険はどうなりますか。
そうですね、今回いろいろ紹介はしてるんですけれども、医療保険はですね本当に進化がもう究極地点まで来てるなと思っていて、昔でよく言うその三大疾病特約がんとか心疾患とかのその保障の範囲が大きかったり狭かったり実はするので比較して決めましょうみたいな感じだったんですけれども、割ともうそこ結構揃ってきていて、で今はちょっと複雑なんですけど1回の入院とみなす期間が何日か、連続で入院した時に何日以内だと1回の入院とカウントしてますよみたいなスペックがあるんですが、ここの差でとあと保険料のところで、まあ、ベストが決まってくるということで、例えばこれ医療保険だったら花咲生命保険さんの花咲医療っていうのを取り上げているんですけれども、まあ、こういう細かいスペックをよく見ながら日経トレンディを買ってみるのがすごくいいんじゃないかなと思いつつただ一方でですね、この花咲生命保険って皆さん多分あんまり耳なじみないと思うんですよね、まあ、僕保険ずっと見てるんでもはやなじみありますが、これは日本生命のサブブランドなんですよ。
そうなんですね。
でやっぱりこの大手のサブブランド系の商品設計って非常にこう過不足なくなおかつ安めに設計されていたりするので、耳なじみのない保険会社っていうのもいっぱい出てきてはいると思うんですが、本当に商品性でうまく比較しながら、商品選んでいくっていうのが重要なのかなと思います。
はい、以上ウィークリートレンドキーワード保険大賞2024をお届けしました。
クロストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は医師1000人に聞いた健康常識の真実100後編をお届けします。
最先端の研究によって医療や常識が刻々と変わってきています。人生100年時代、新しく正しい情報で自らを守ることが健康への近道です。日経トレンディの5月号の特集、医師1000人に聞いた健康常識の真実100の中から認知症・抗老化編、疾患治療編をピックアップします。では澤原編集長、今回は認知症・抗老化編、疾患治療編から、新しい常識を教えてください。
はい、そうですね、まず大きく取り上げているのが認知症なんですけれども、
はい、
まあ、認知症自体ってやっぱりこうなんとなく怖いなとか、まあ漠然とした恐怖っていうのは皆さん抱えてらっしゃると思うんですけれども、意外とこう正確に認知症とはどういうものなのか、どういう治療があるのかみたいなのって把握されてる方が結構少ないのかなというふうに思います。でちょっといくつか覚えておいていただきたいのが、認知症ってですね、一口に言って治らないっていうイメージがすごく強いと思うんですけれども、まあ、進行を遅らせるだけ的な、一部ですね その機能回復が改善が見込めるタイプの認知症っていうのもあったりするんですね。でいわゆるその、まあ、主に、一番有名なのがアルツハイマー型認知症だったりとか、脳血管性認知症みたいなところ、まあ、このあたりはちょっと改善が難しい、完治は難しいとは言われてるんですが、一方でですね、ビタミン12欠乏症だったりとか、甲状腺機能低下症っていうのが、原因の認知症についてはこれですね、改善の見込みがあるので、うん、なるべく早くお医者さんを受診して、まあ、治療を始める必要があれば始めると。でこのお医者さんに早く行くっていうのがやっぱりすごく重要で、はい、これ一回発症してしまうとなかなか難しい面もあるんですけれども、まあ、最近出てきてる新しい概念がですね、僕保険とかでもよく扱ってたんですが MCI ってご存知ですか？
はい、
はい、
この僕知らないです。
あ、ちょっと
あのね、当然知らないです、はい、いますから、
はい、
この認知症手前の軽度認知障害と言われる状態なんですけれども、うん、この MCI の状態からであれば 16-41% は健常な状態に回復するっていうふうに言われてるんですね。なのでただ一方ですね、放置すると5年で約 40% が認知症に移行してしまうということで、うん、まあ、これも早めに気づいて、で MCI の状態であればトレーニングとかを重ねて元に戻ることができるので、本当にスタートダッシュというか早期発見というのが重要になってきます。で締めの方ではですね、MCI 状態も含めたこの認知症と健常な脳のグレーゾーン、これを見極められる簡単なチェックテストっていうのをやっておりまして、
あ、やっ
ぱるんですね。はい、これもですね、なんかこう自分でやってみると、うん、本当にそんなのできないのかなって思うんですけれども、お医者さんの取材によるとやっぱりできない人って本当にできないらしいので、まあ、こういうところでチェックして、まあ、自分の親とかもですね、心配であればいち早く病院に連れていくというのがすごく重要なのかなと思います。例えばですね、キツネテスト、
うん、
人差し指と小指を合わせるように手を回転させる大丈夫ですか？
今吉武さんがやってるんですけどちょっと
怪しい。
あ、いや、できてる、できてる、大丈夫
ドキッとした。
でも確かにちょっと簡単なんだけどできないってなるとちょっと怪しいかなっていう思うかもしれないですね。
空間の認知機能とかがうまくいってないと意外とできなかったりするらしいんですよね。であと最近増えてるのが認知症もどきっていう状態の方もいらっしゃって、これですね、認知症の疑いで、まあ、病院を受診したところ、実は ADHD だったっていう方も結構いらっしゃるらしくてですね、まあ、最近ですね、大人の ADHD 診断数が結構増加しているんですけれども、まあ、その特性が加齢につれてあらわになったパターンっていうのもあってですね、これまた対処法がちょっと変わってきたりするので、まあ、これもやっぱり早期確認っていうのがすごく重要なのかなと。認知症ちょっと認知機能衰えてきたな、でもまあどうせ治らないし、まあ脳トレとかしながらやっていこうって思ってると手遅れになってしまうパターンとかもあるので、結構注意が必要なのかなと。
新薬も出てきてはいますが、かなり早い段階で飲んでちょっとだけその遅れ症状を遅らせられるっていうことなので、それも使うとしても早い段階で気づいて病院に行かないといけない。
そうですね、新薬に関しては新聞とかでレカネマブっていうのがすごく有名だと思うんですけれども、うん、まあ、これが本当に救世主になるのではないかというふうに言われていて、はい、紙面でも調べてるんですが、まあ、一応従来の、抗認知症薬、まあ、これらはですね、認知症の進行を阻害するような働き方をするんですけれども、このレカネマブについては、認知症の原因物質になるなんじゃないかって言われているアミロイド β という、特殊なタンパク質があるんですが、これを除去してくれるということで、今までの作用機序よりはより根本的な、治療につながるんじゃないかっていうふうに期待されてるんですけれども、実はですね、まだこれ単体で認知症がバッと治ったっていうような状態ではなくて、今後ですね、認知症を治すには、このタウタンパクに作用する他の抗体薬との併用とか、まあ、将来的な研究で今までよりもいい治療ができるんじゃないかっていうふうに言われてるっていう状態ですね。
そうなんですね。 なんだ、しかも新薬ちょっと高いって言われてますしね、
うん、そうですね、なのでまあちょっともちろんあの注目の新薬ではあるんですけれども、うん、まあ、これを特効薬的に考えてしまうっていうのもちょっと違うのかなというような感じですね。あとですね、認知症でいくと皆さんこう脳の断面図とかを見て、いわゆるこう海馬といわれる部分が萎縮してると、うん、まあ、認知症なんじゃないか、アルツハイマー病なんじゃないかっていうふうに
隙間ができちゃう、
はいはい、っていう話なんですけれども、意外と取材してみるとですね、実はその海馬の代償はそんなに関係ないんじゃないか、人によっても元から違うからっていうような話がありますと。
へー。
なので、まあ、単純な画像診断っていうよりは、やっぱりですね、認知症の初期症状ってどの脳の部位が萎縮し始めるかっていうのが非常に重要で、それによって初期症状がですねちょっと異なるんですよ。例えば、頭頂葉、言葉だ、これがですね萎縮を始めると空間認知能力っていうのが、下がって迷子になっちゃったりとか、機械のスイッチ類が操作できなくなっちゃったり、あとちょっとあれだと衣服の着替えが困難になっちゃったりとか、あ、これはじゃあちょっとそこが萎縮してるんだなって思いますし、逆に一番ありがちなのが前頭葉の萎縮って言われてるんですけれども、前頭葉はですね行動思考意欲発語、これを担っているので、結構他の部位に煎じて萎縮が始まりやすいんですけれども、やっぱちょっと言葉が、うまくいかなくなっちゃったりとか、あと一番ありがちなのはですね、例えば自分のこう高齢の親御さんとかが今まですごく楽しんでいた趣味を急にやめちゃったみたいな、なんとなくやる気しなくてっていう時はちょっと兆候がある可能性があるので、まあ、いち早く察知してこれまた病院に一緒に行くとみたいなところが必要なのかな。なのでちょっと紙面に載せてるんですが、この脳の分野でどういう症状が出るかってちょっと面白いなというふうに思いました。
簡単に一緒に病院に行くっていうけど、ここが多分すごく難しいところですよね。そうです
ね、俺はまだ大丈夫だ、
そうですね、絶対あると思います。では、はい、沢原編集長、健康常識の真実100、続いて疾患治療編の新常識教えてください。
はい、そうですね、これまた新薬の話になるんですけれども、まあ皆さんが、よく悩むですね、肥満、
はい、
はい、
まあ、この単に太ってるだけじゃなくて、肥満プラス健康障害がとかがある肥満症の方にはですね、ウゴービという新薬が登場してきています。
はい、
これはですね、満腹中枢に作用して食欲を抑えてくれる、まあ、新しい注射薬ということで非常に期待されています。まあ、ただですね、保険適用になる方が意外と限られてきてはいるので、期待の新薬なんですけれども、全員が使えるわけという話ではないですね。まあ、ただこれを使うとですね、1年間継続で、減量効果も 10% 超と高いという、で安全性も高いっていうのもまたまたいい特徴でですね、これが結構肥満症の治療という意味ではすごく期待なんじゃないかと。であとはですね、これ日経トレンディ24年の予測ランキングにも載せたんですけれども、24年4月8日発売、
はい、
はい、これ大正製薬さんのアライという薬、
はい、薬屋さんにポスト貼ってありますね、はい、
これがですね、肥満に効く薬が薬局で買えるようになると。
これすっごい気になってます。
なんかアメリカの方ではこういう薬ってよく出てたりします
。そうです
よ、ね、
それがついに日本でも買えるようになるということで、ただ陽子動薬なので本当に店頭でパッと軽く買えるわけではないんですけれども、一定の条件を満たせば購入することができると。はじめ多分専用のチェックシート書いたりとか、
そうですね、
生活習慣を記録するなんか専用のアプリもあるらしいんですけれども、まあ、そういう手間あるんですが、まあ、薬局に行くとですね、まあ、どういう作用かというと、食事で取った、まあ、脂肪の約 25% を便で排出することができるということで、まあ、同じものを食べていても、まあ、摂取カロリーとかを低減することができるっていうことで、まあ運動しながらしっかり痩せるっていうのは、まあ、なかなかハードル高かったりはするので、まあ、それをその一助として薬を導入するっていうのが、まあ、今までよりはやりやすくなるというような形になってます。まあ、ただ僕は個人的には筋トレをお勧めします。
そうは分かってます。
まあ、ただあれなんですよね、やっぱりこう食事療法の威力ってダイエットに対してはすごく有効で、 本当に筋肉つけてしっかり痩せて、でランニングとかでカロリーも消費してっていうよりは食事からアプローチした方が痩せやすいっていうのも確かにそうなんですよね。なのでまあその辺も、新しい治療としてはすごく注目かなと。あと個人的に気になったのはですね、ゴースト血管っていうのがありまして、
ゴースト血管、
はい、これ覚えておいた方がいい診療式なんですけれども、はい、8秒で病気の前兆がわかるゴースト血管を見逃すなという見出しになってます。
どういうことですか？
まあ循環器系の疾患って血圧だったり血糖値だったりコレステロール値っていうのを、まあ、健康のパロメーターってしてるんですけれども、まあ例えばですね、基準値ギリギリのを超えないこう境界型の糖尿病でも正常域の人と比較すると心筋梗塞で死亡するリスクが 2.2 倍と高いという話もあったりすると。でじゃあそういう、まあ、隠れたリスクみたいなのをどう見抜くかっていうことなんですが、最近ですね分かってきたのが、異常値が出なくても密かに体内で進んでいる可能性が高いのが血管の劣化って言われてるんですね。で血管の劣化っていうと、まあ、一発動脈硬化みたいな話を連想するんですけれども、毛細血管に血液が流れなくなって消失するっていう現象があります。でこれを血管のゴースト化と呼ぶんですが、どうするかっていうと、爪をもう片方の手でギュッと強くつまんでください。
親指の爪を、
人差し指の爪を、反対の手の親指でギュッとつまむ。で5秒キープ。
1、2、3、4、5。
でつまんだ指を離した後に元の赤に戻る速さ。
あ、
ネイル塗ってて分かんない。
衝撃。
そうだ。
なるほどね。そういうことですね。はい。
あ、今早く戻りましたよ。
これ3秒以内元に戻れば OK って言われてます。
へえ、3秒。あ、戻ってます。はい、早い。健康ですね。
ありがとう。
そうそう、なので毛細血管に血があんまりいかなくなってるような状態だと、まあ、ここの戻りが非常に悪いと。
これでもセルフチェック簡単ですね。
ね、これいいですね。
はい、まあ、あとはあれですね、まあ、女性向きかわからないんですけれども、先生のコメントで載ってるのが、鏡を見て老け込んだなって思う場合も要注意だそうです。顔のシワだったりツヤとか皮膚の毛細血管も健康度が影響しているということで、辻さんはもうツルツルなんで、はい、もう全然問題ない
ほぼマスクですけどね。なんかでも耳に痛いところでしたね。この日経トレンディ5月号の特集は、医師1000人に聞いた健康常識の真実100、5月号でチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は医師1000人に聞いた健康常識の真実100から、認知症抗老化編疾患治療編をお届けしました。クロストレンド2号ーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から2号さんにお話を伺います。2号さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて今日は何をご紹介いただけますか？
はい、サントリーのマツリカ、ジャスミン茶割り JJ 缶です。
はい、サントリーマツリカジャスミン茶割り JJ 缶、ちょっと長い、ね、名前でJJ 缶とか何っていう感じですが、教えていただけますか？
はい、まあ、JJ っていうのはジャスミン焼酎のジャスミン茶割りの頭文字を取ったものでして、
はい、
まずマツリカっていうジャスミン焼酎が、2004年からもずっと売ってたものがあるんですね。
はい、
で、ただこれが、ジャスミン焼酎のジャスミン茶割り JJ という言葉が、まあ、諸説あるんですけど、近畿あたりから生まれたんじゃないかっていう説が、まあ、濃厚というかあって、でその言葉が結構、ヒットしてですね、飲食店とかで、はい、JJ っていうような形でメニュー化するようなお店も出てきたと。
へー、
はい、でそんなところで人気に火がついて、その祭りか自体も、2023年の販売数量が2019年の、ね、約10倍になったと。
へー、
はい、じゃあ、缶商品、まあ、JJ を、売っていったらどうかっていうところで出たのがこの、まあ、釣りかジャスミン茶割り JJ 缶というような位置づけになりますね。
編集長もお酒結構飲むイメージありますだけど、はい、聞いたことありましたか？
いやこれ初耳ですね。そもそもジャスミン焼酎ってあるんだと思って。
そうですよね。
本当にあの長いんですけど、その 細々とといったら言葉がちょっと失礼かもしれませんが、そんな感じでやっていたものが急に火がついたという話ですね。
ロングラン商品なんですね。どんな味なんですか？
はい、はい、これ度数 4%、 アルコール度数 4% って結構低めで、であの、まあ、ジャスミン茶割りは、焼酎のジャスミン茶割りですねは飲んだことあったんですけど、あれよりやっぱりジャスミン焼酎を割ってるんで、よりジャスミン感が強くて、爽やかで、その高くない度数も相まって、まあ、もう本当に酒好きの僕としては まあ、あんまり酒を感じないとまでは言い過ぎですけど、本当にそのスルスルっとお茶を飲むようにでもちょっとアルコールを感じるような、味わいで、まあ、食べ物とかにもよく合うんじゃないかなというふうに思いましたね。
何に合いそうですか？どんなお店に入ってるんですか？
まあ、でもあれですよね、その甘くない系のお酒だから和洋中何でも合いますよっていうのが逆に特徴になるんじゃないですかね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。まあ、強いて言えば本当に爽やかなんで、揚げ物とかちょっと濃厚なものとかはよく合うかなという感じですかね、うん、
はい。それではスコアを伺います。サントリーマツリカジャスミン茶割り JJ 缶のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、JJ ならぬ ZZ 度10点。
ZZ 度なんですか？
どういうことですか？
Z 世代が続婚。
ああ
そうなの？
そうなんですか？
まあね、ちょっとあの JJ に引っ掛けようと思って言い過ぎ感もあるんですけど、
今言いたかっただけ。
言いたかったの10点ですよね。
まあでもあの度数あまり高くなくて、お酒感もそんなに高くないっていう意味では、やっぱ若い人にもよく飲まれても収まりなんというような商品かなと思いますね。
祭りか JJ っていう響きが早いっていうというか、言いたいっていうのもあるんでしょうね。
確かに面白いですよね。
はい、今日は2号さんにサントリー祭りかジャスミン茶割り JJ 缶をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディークロストレンド、いかがでしたか？すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。日経トレンディー5月号から澤原編集長、その他におすすめ記事はありますか？
そうですね、あの先ほどから高老化とか認知症とか、こういろいろちょっとね、年齢に関する暗い話をしたので、あの他に注目していただきたい記事としてですね、はい、連載でやってる海外最新トレンドを追えというページなんですけれども、はい、ここにですね、最近新しい概念としてグランフルエンサーというのが米国で来ております。
グランフルエンサー、はい、
グランインフルエンサー、
いや
ってこと？
そうです。グランドファーザーとかのグランドとインフルエンサーをかけた造語ですね。
じゃあちょっと年齢が上の方の、そうなんですよ、
年齢が上の方が TikTok で125万人フォロワーがいたりとかですね、
すご
い今こう年を取っても活躍できるっていう場所がどんどん増えておりますので、希望が持てるなと。
労働以外にもそういうお金を稼ぐっていう方法もありますね。
何をすればいいの？
本当ですね。
踊ればいいの？
いろいろ。
でもですね、これ話を紐解いてみると、まあ、確かにと思ったんですが、例えばある方は2年前に悪性リンパ腫と診断された方がですね、闘病生活でのかつら姿をこう明け透けに披露したりとか、まあ、包み隠さずに自分をさらけ出すことって、まあ同じ年代の方とかもいっぱいいらっしゃるんで共感を呼んだりとか、まあ、人生の指標になったりっていうことで、すごくいいサイクルが生まれてるっていうふうに聞いてます。
そうか、今その自分がそのライフステージで直面していることそのまま形にできるってことですね、うん、そうですね、うん、グランフルエンサー、
グランフルエンサー、
はい、勉強になりました。週刊日経トレンディークロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディー編集長の澤原昇と
辻るなと
吉武秀樹でした。
来週もどうぞお楽しみに。クロストレンド。